来週は何の日でしょうか。そうですね、ペンテコステですね。ジンギスカンの日っていう、よかったですね。ジンギスカンもありますけど、ペンテコステの日です。で、今日はペンテコステの前の最後の日曜日なんですけど、この間私たちはヨハネ福音書を読んできましたが、イースターからペンテコステまでの7週間、50日、ヨハネ福音書を読みながら考えてきました。それは、弟子たちがこのイースターからペンテコステの出来事までの歩みの中で、少しずつ変わってきたんだ、というそういう聖書のメッセージだったんですね。最初は弟子たちは恐れていました。なんでかっていうと、自分たちもイエス様のように捕まって殺されてしまうのではないかと恐れていた。だから家の中に閉じこもって、内側から部屋の鍵をかけて、自分の心も内側から鍵をかけて隠れていたんですね。それが弟子たちの姿でした。しかしその時、そこに復活したイエス・キリストが現れたと聖書は語ります。そしてご自身の傷を見せてくれるんですね。イエス様はどれほど痛んで苦しんだんだろう。弟子たちはそのことに思い至った時に、イエス様の傷に指を入れて触った時に、初めて弟子たちの心に平和が訪れた。自分のことばっかり考えている時には平和が来ないんですね。そういう聖書のメッセージです。その後続けて聖書は語ります。復活したイエス様は姿形を変えて弟子たちの前に何度も現れるんですね。それは弟子たちみんな一人一人生きている状況が違うから、その状況に合わせた形で現れるわけですね。異なる状況、異なる現実の中で生きる一人一人の弟子たちに、その現実の中で響く形でイエス様が現れる。復活してくださった。逆の言い方をすると、弟子たちは必死に生きる中で自分に語りかけてくださるイエス・キリストのメッセージを受け取っていった。いろんなお話が聖書に書かれていますけれど、その代表的な例がシモン・ペトロと復活したイエス・キリストとの対話ですね。ペトロは復活したイエス様から3度も尋ねられます。お前は私を愛するのか。3度もっていう数字に注目しました。3度もっていうことは、何度も何度も繰り返してってことですね。つまりペトロは、私は本当にイエス・キリストの示された神様の御心に従って生きていきたいと思っているのか、生きていこうとしているのかっていう問いを何回も問いかけられたし、自分に問うていった。繰り返し繰り返し自分の生きている現実の中でペトロは問われていったんですね。問われざるを得なかったんですね。そしてペトロは自分の限界を認めざるを得ないわけです。私ペトロはイエス・キリストのようなアガペーの愛、一方的に与え続ける、捧げ続けるような愛では人を愛せない。私、ペトロにできるのはせいぜいフィレオの愛だけ。与えた人、もらった人の分しか愛せない。そういう愛しか私にはない。でも、それでもいいんだと。それでも神様は私に、私の羊を飼いなさいと言ってくれる。その語りかけ、呼びかけに従って生きていこう。それがペトロの祈りでした。そしてヨハネ福音書が生み出されていきます。ヨハネ福音書を生み出していったヨハネ教会の人たち、彼らはイエス様が死んだ後、50年から60年ぐらい経った後の時代を生きていました。それは迫害の時代だったんですね。キリスト者がユダヤ教社会からだけではなくって、ローマ帝国からも迫害をされていく、二重に迫害されていく、そういう時代です。ヨハネ教会の人たちはユダヤ教の街道から追い出された。つまり当時の古代世界において、宗教的な生活からだけじゃなくて、地域社会のそういうつながりから追い出されていくんですね。それがどんだけ大変なことか、現代社会じゃないんですね。そして同時に実際にローマ帝国によって命を奪われていくんですね。そういう現実をヨハネ教会の人たちは生きていた。しかしヨハネ教会の人たちはその迫害の現実の中でイエス・キリストのメッセージを信じて 受け止め直していったんだっていうことなんですね。今話したことどっかで聞いたことありますね。イースターが終わって7週間かけてきて話した内容を今短くまとめたんですね。優しいでしょ。思い出してきたでしょ。走馬灯のようにね、7週間礼拝休んだ人もこれで追いつきましたね。ともかくイースターからペンテコステまでの間7週間そういうメッセージを聖書から読み取ろうとしてきたんですね。弟子たちがちょっとずつイエス様にイエスキリストの復活を心に受け止め直して変わっていったんだ、そしてペンテコステに至るんだっていう、そういう流れです。今の教会歴ではイースターからペンテコステまでは7週間なんですね。それは後の教会、キリスト教会が定めたカレンダーです。でもそこに聖書的な意味を見出していくとするならば、やっぱり弟子たちの変化だと思うんですね。弟子たちは変わっていった。自分たちも危害を加えられるんじゃないか、殺されるんじゃないか、苦しめられるんじゃないかと思っていた。そのことが頭の中、心の中を占めていた。そういう弟子たちが自分の苦しみよりも前に、まずイエス様がもっと苦しみを受けられていたし、実際に殺されて死んでいったんだと思うときに、初めて平和が訪れたし、初めてよしもう一回やってやろうっていう気持ちが生まれてきたと聖書は語っていると思うんですね。そういう信仰を持って自分の置かれた状況とか現実を受け止め直そうとしていくんだっていうのが聖書のメッセージだと思うんです。その信仰をヨハネ教会の人たちは信じてヨハネ福音書を生み出していった。実際に迫害の中を生きていこうとしたんだと思うんです。私たちは迫害を生きている、私たちヨハネ教会の人たち、自分たちはもしかして神様に見捨てられているんじゃないだろうか、そういう思いを一方で持ちながら、いやそうじゃないんだ、それでも神様は私たちに迫害を加えるあの人たちにではなくって、今この時も迫害を受けてバカにされながら苦しめられながら生きているこの私たちと共にいるんだっていうことをもう一回信じようとしたんだっていうことが聖書のメッセージなんだと思います。だからそのような聖書のメッセージから私たちはどういう問いかけを受けているかというと、私も皆さんもそういうメッセージを信じるんですか信じないんですかっていうことだと思うんですね。皆さんがどういう現実を生きているんでしょうか。自分はどういう現実を生きていると皆さんは思っているんでしょうか。満足にいかないことがたくさんあるかもしれません。でもその中でどういうふうに何を見て何を信じて生きていこうとするんでしょうか。そのことを改めて受け止め直して、このヨハネ教会の人たちが受け止め直していったように、私たちも神様の御心を受け止め直して生きていきたいと思う、そういうふうに自分を振り返って祈っていく、そして実際にそれぞれの場所に帰っていくっていうことが聖書を読むということだと思います。じゃあ実際に聖書を読んでみたいと思いますけれども、新約聖書179ページ、ヨハネによる福音書7章の32節から。ファリサイ派の人々は群衆がイエスについてこのように囁いているのを耳にした。祭司長たちとファリサイ派の人々はイエスを捕らえるために下役たちを使わした。そこでイエスは言われた。今しばらく私はあなたたちと共にいる。それから自分をお使わしになった方のもとへ帰る。あなたたちは私を探しても見つけることができない。見つけることがない。私のいるところにあなたたちは来ることができない。するとユダヤ人たちが互いに言った。私たちが見つけることはないとは一体どこへ行くつもりだろう。ギリシア人の間に離散しているユダヤ人のところへ行ってギリシア人に教えるとでも言うのか。あなたたちは私を探しても見つけることがない。私のいるところにあなたたちは来ることができないと彼は言ったが、その言葉はどういう意味なのか。今読んだ中でどこに注目したいかっていうと、イエス様がいない、もういないんだっていうことなんですね。 イエス様がどこにいるのかわからないとヨハネ教会の人たちが言っているんだと思います。イエス様が私はどこかに行ってしまってあなたたちには見えなくなると言っている。イエス様が一人称で語られているけれど、一人称を私っていう言葉をヨハネ教会の人たちに変えてこの聖書を読み直してみますと、33節から言いましょうか。そこでイエス様は言われた。今しばらくイエス様は私たちと共にいたんだ。それからイエス様はお遣わしになった方のもとへと帰っていったんだと。だから私たちはイエス様を探しても見つけることがもうできない。イエス様のいるところに私たちは行くことができないと言っているわけですね。イエス様がいない、私たちの生きている現実の中にイエス様がいないんだと、そういうことを痛感していったっていうことがここに表現されているんだと思います。弟子たちは不安とか孤独っていうものを感じているんですね。その表現がイエス様はいないという言葉。今自分たちが弟子たちが置かれている苦しい現状とかつてイエス様が教えてくださった神様の御心との間には埋めることができないギャップがあるように感じるんですね。断絶があるように感じるんです。私が皆さんが生きている現実と日曜日教会で、あるいは聖書を一人で読んでいって書いてある内容との間にギャップがあるように、断絶があるように感じるんですね。そこをどのように橋を渡そうとしても渡せるような気がしないんですね。で、繰り返しになりますけど、もちろんヨハネ教会の人たちが生きていたのはイエス様が死んでから50年60年経った後のことです。でもポイントはイエス様がいないっていうこの言葉に、私たちはもしかして神様から見捨てられて一人ぼっちになって取り残されてしまったんではないんだろうかという、そういう気持ちが込められている、そういう不安とか孤独が込められているっていうことだと思うんですね。二つの気持ちがあるわけです。信じます信じますって言ってるだけじゃないですね。そういう孤独とか不安の気持ちもあるんです。でも何度もお話してきたように、最終的にはヨハネ教会の人たちはそのような不安とか孤独の中からこっちの信じる気持ちを選ぶんですね。迫害という現実の中から、それでもイエス・キリストのメッセージはこうだから、私たちはそのメッセージを信じて生きていこうと。信じるっていうことと疑うっていうことは紙一重だと思います。信じたいからこそ疑いが生じるんだと思います。そもそも人を超えて働く神様というものに対して期待をしない人は疑うことすらしない、考えないと思います。疑うことと信じることはセットなんですね。自分の心に正直である、自分の心を見つめる人ほどそのことは分かっていると思います。もうイエス様はいないっていうのは、もしかしたら私たちは一人ぼっちで取り残されてしまったのではないんだろうか、神様は私たちを見捨ててしまわれたのではないんだろうか、そういう疑いとか不安の気持ち。でもそのような中から最終的には、いやそうじゃない、神様は今迫害を受けている私たちと共にいる、私たちは神に見捨てられたんじゃないんだ、私たちがむしろ迫害を受けて苦しんでいるからこそ神様は私たちと共にいるんだ、そこまで言ったんですね。神様がいないっていうことを否定的なこととしてだけ捉えるんじゃなくって、逆転してひっくり返して、いやそこに積極的な意味を見出していこうとするのが信仰的な信仰者の姿なんだっていうことです。少し、違う角度からお話をしたいと思いますけど、皆さんは使徒信条を言えますか？手法見た方がいいですか？手法の裏見ます？最初からじゃないと言えないですか？ね、最初からじゃないと続けてじゃないと言いにくいですよね。 我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンピオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。かしこより来たりて生ける者と死にたる、死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どこに注目したいのかというと、お分かりでしょうか。死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえりの次です。天に昇りっていうところですね。イエス様はいなくなったんじゃないんだ、天に昇ったんだって言ってるんですね。それが信仰的な表現の一つの形なんだと思います。使徒信条は特にイエス様が十字架の上で死んでよみがえったということに焦点を当てて語りますから、イエス様が十字架の上で死ぬ前にガリラヤで弟子たちと何をしたのかということについては多くを語りません。そういうことを踏まえた上で、それでも使徒信条は殺されたイエス様、十字架の上で死んだイエス様は三日目に死からよみがえっていなくなってしまったとは語らず、天に昇ったと語るんですね。先ほどもお話したように、ヨハネ福音書7章32節以下にイエス様いなくなったんだと、私たちはイエス様がどこにいるのかもう見えないんだっていう言葉が書かれてあります。でもそれは一方では不安と孤独の表現ですけど、その中からイエス様は天に昇っていったんだという信仰の表現に至るんだってことなんですね。単にいなくなったんじゃなくて、復活した後天に昇って神様と共にいらっしゃる、そこからこの世界に生きる私たちを見守ってきてくださるんだ、そういう信仰の形です。つまり私たちヨハネ教会の人たち、弟子たちは一人ぼっちなのではないし、ましてや神様に見捨てられたんじゃないんだという信仰の形です。使徒信条はだいぶ昔に書かれました。2世紀後半に定められたローマ信条に基づいて作られたというふうに言われているようです。何が言いたいのかというと、使徒信条に書かれている私たちが毎週礼拝の中で唱えるその文言、言葉は現代社会を生きる私たちの日常的な感覚にぴったり合うものではないかもしれません。そのままではダイレクトに心に響かないかもしれない。でも今日のように一つ一つ噛み砕いて考えてみるならば、使徒信条、そこに語られている内容、そこに込められている信仰、祈りっていうものは今私たちにも通じるものが確かにあるんだと思うんですね。イエス様はいないんじゃなくて、私たちは一人ぼっちなんじゃなくて、イエス様は神様のもとにいて私たちを見守っていてくださるっていう、そういう信仰が語られているわけです。もう一箇所、その続きの聖書を読んでみたいと思いますけど、37節から、祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。ここで語られているイメージは印象的なイメージなんですね。乾いている人がいます。いくら水を飲んでもその乾きが癒されないんですね。これまでどこに行っても、誰のところに行って話を聞いてもらっても、あるいはいい話を聞いても心が癒されないんです。乾いている、いや水を飲んだ瞬間は癒されたように思ったかもしれないけど、 その後また乾くんですね。どうしても乾いていくんです。でもそんな乾きがイエス・キリストにあったら癒されるんだって言っている。いや、むしろその私たちの渇きが癒されるだけじゃなくて、私たちの内側から生きた水が、川の水が流れ出るっていうんですね。私たちの人の思いを超えた神様の働きが、そういう形でこう流れ出るって言ってるわけですね。ただこの癒されなかった渇きが癒されるだけでも本当にありがたいのに、そうじゃなくって、私たちが神様に用いられる器になって、私たちから水が流れ出るというふうに、ここからこの聖書は語っているんですね。詩編の一編を思い起こすことができます。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡り来たれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。小川のほとりに植えられた木なんですね。やっぱり水が流れていくイメージなんですね。人と神様がつながっているということを、このように水の流れによって表している。今日のこのヨハネ福音書だけではないわけです。それなのにイエス・キリストに出会って、本当にイエス・キリストを信じて生きていくと、むしろ私たちの中から水があふれんばかりに出てくるって語っているわけですね。そろそろ今日のお話終わりにしたいと思います。ペンテコステの前の週です。イースターからペンテコステにかけて私たちが読んできた聖書のメッセージをもう一回振り返りました。イエス・キリスト、復活したイエス・キリストに出会うっていうのはどういう意味なんでしょうか。少し具体的にイメージできるようになったでしょうか。そして聖霊を受けるということが来週から語られていくわけですけれど、聖霊っては何か、抽象的に神学的なお話を聞いても眠くなるだけだと思うんですよね。聖霊を受けるとか、聖霊が下るという言葉で表されていることは、この聖書を生み出した人たちが言いたかった祈りは何なんだろう、その祈りは私のこの生活生き方にどう関わるんだろうということを一緒に読んでいきたいと思います。37節以下のメッセージを読むと、本当に私たちの内側から水があふれ出るんですね。乾かない、そういう神様を自分の現実を振り返るとなかなか信じられないんですけれども、しかしそういう約束を本当にこう信じていく信仰の歩みを一日一日と積み重ねていきたいと願います。一言祈りましょう。神様、私たちに聖書に語られているその御言葉メッセージを信じる力をどうぞお与えください。いろんなことがあります。誰かから傷つけられる私たちの現実があり、誰かを傷つける私たちの現実があり、この世界の中で本当に悲しいこと、苦しいこと、嫌なこと、構造的な不正義を見て心が本当に辛くなってしまう私たちがいますけれども、私たちには分かりませんが、しかし神様が生きて働いていらっしゃるというこの聖書のメッセージを信じたいと願いますから、どうかこの1週間もそれぞれの生活の場所で、働きの場所で、私たちがその信仰を確かめながら一歩一歩歩むことができますように、私たちに信仰を増し加えてください。心から祈ります。感謝してこのお祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。